Thank you, sisters, for that.
心に響く皆さんの歌声に感謝します。まず私がお話をします。私の話の後、聖歌隊が賛美歌信仰を持っていけとシオンの娘をメドレーで歌います。その後、中央婦女教会第一顧問のキャロル・ M ・スティーブンス姉妹がお話しします。スティーブンス姉妹のお話の後、中央婦女教会第二顧問のリンダ・ S ・リーブス姉妹からお話を聞きます。それから聖歌隊と全員で立って賛美歌172番身胸のまま遺憾を歌います。最初に私が感動したお話を紹介しましょう。ある夕方、羊を家畜小屋へ入れようとした人が5匹の羊を呼びました。ただおいでと呼ぶと、すぐに5匹とも頭を上げて彼の方を向きました。4匹は彼の方へ走ってきて、優しい愛にあふれた手で1匹ずつ頭を撫でてもらいました。羊は飼い主の声を知っており、彼が大好きでした。ところが5匹目の羊は走ってきませんでした。2週間前に元の飼い主が置いていった雌羊でした。元の飼い主の話では、彼女は粗暴で言うことを聞かず、いつも他の羊を迷子にさせていました。新しい飼い主は彼女を受け取り、逃げ出さないように2、3日の間牧場の杭につないでおきました。そして飼い主と他の羊を好きになるように根気強く教えたのです。ロープを結んだままでしたが、ようやく杭から解かれました。その夕方、飼い主は牧場の端にいた雌羊に近づいていきました。そして再び優しく言いました。おいで、もうつながれてはいない、自由なのだよ。優しく手を伸ばし頭を撫でると、雌羊は他の羊と一緒に小屋へ向かって歩き始めたのです。この話を踏まえた上で、聖約を守ることについて今晩共に学ぶために、聖霊の助けがありますように。聖約を交わして守るということは、自分を御父とイエス・キリストに結びつけることを選ぶという意味です。つまり、主に従うという決意を固めることです。主を信頼し、贖罪という無給の賜物を通して私たちを罪から解き放つために払ってくださって犠牲に感謝を表したいと願うことです。ホーランド長老は説明しています。聖約とは構想力のある霊的な契約です。私たちが主イエス・キリストの方法で生活、考え、行動することを御父である神に立てた厳粛な約束です。それに対し、御父と御子、そして聖霊は私たちに永遠の命という完全な栄光を約束しておられます。その構想力のある契約の中で、主が条約を定めになり、私たちはそれを守ることに同意します。誓約を交わして守ることは、救い主のようになるという決意を表すことです。理想としては、賛美歌の歌詞に最もよく表現されている態度を身につける努力をることです。主よ、身胸のままいかん、主よ、身胸のまま言わん、身胸に沿いません。なぜ誓約を交わし守るのでしょうか。1、制約を守ることは強さと力と守りを与えます。ニーファイは受言の中で、制約を守るために主がお授けになる大きな祝福を目にしました。そして私ニーファイは、神の子羊の力が主の制約の民の上に下るのを見た。彼らは義と神の力と思って大いなる栄光のうちに武装していた。最近、新しい友人に出会いました。その若い姉妹は神殿でエンダーメントを受けた後、それまで悩まされてきた誘惑に打ち勝つ力を得て強くなったと明かしていました。制約を守るとき、互いに重荷を負い合うための支えとなる勇気と強さも授かります。ある姉妹は、息子が生命を脅かされる困難な状況に陥ったために悲観に暮れていました。婦女教会の姉妹たちは、制約を守る人々であるという信仰心から、彼女は勇気を振り起こして息子のために断食して祈るように姉妹に頼みました。別の姉妹は、自分も同じような祈りを姉妹たちに頼めていたらと言いました。数年前、彼女の息子も苦しんでいたのです。家族でその重荷に耐えるために助けを求めれば、どんなに良かったでしょう。主はこう言われました。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを全てのものが認めるであろう。私たちは皆、耐えるべき重荷と分かち合うべき重荷を背負っています。 互いの重荷を負い合うようにという勧めは、制約を守るようにという勧めです。ルーシー・マック・スミスの次の感覚は、現在かつてないほど重要な意義を持っています。私たちは慈しみ合い、見守り合い、慰め合い、導きを得て、私たちが共に天で座につけるようにしなければなりません。これは制約を守ることと家庭訪問の最も理想的な姿です。モルモン書は、預言者アルマでさえ反抗的な息子を持つという重荷を背負わなければならなかったことを思い起こさせます。しかしアルマは幸運でした。制約を守る兄弟姉妹に恵まれていたからです。主に深く帰依し、互いの重荷を追い合うことがどんな意味かを知っていた人たちです。モーセ書には、聖句は息子のために祈りを捧げたアルマの深い信仰を語っています。そこには、主はご自分の民の祈りとご自分のしもべであるアルマの祈りを聞かれたと記されています。私たちは、人が悔い改めるとき、主がいつも喜ばれることを知っています。しかし何よりも願っているものは、子どもたちがアイディン館長の勧告に従うことです。先日、真剣指導者の評議会で次のような質問が出て考えさせられました。私たちは本当に8歳の子どもに制約を守るように期待されているのでしょうか。8歳の子どもに制約を守るように期待するために、バプテスマの制約を交わして守るように子どもを備える一つの方法として、簡単な約束をして、それを守れるように助けるという提案がありました。忠実な親には子どもの必要を満たすよう教える最善の方法を知る資格があります。個人の啓示を求め、それに基づいて行動し、相談し合い、福音の分かりやすい原則を教えていただく、導くとき、家族を強め、守る力を持てるようになります。祖父は簡単な歌を通して約束を守ることの大切さを教えてくれました。約束する前に約束の大切さをよく考えよう。約束したら心に刻み込んで忘れないようにしよう。祖父は約束したら心に刻み込んでいたからです。ある賢明な母親を知っています。彼女は自分が交わした制約を守ろうと努力するときに、意図的に子どもたちと共に取り組むようにしています。隣人や従人、ワードの会員たちの重荷を喜んで負い、慰めを必要としている人たちを元気づけます。先日、彼女の若い娘さんが助けを求めて彼女を求めたのは意外なことではありませんでした。娘さんは、父親を亡くしたばかりの幼い友達を慰める最善の方法を知りたいと思ったのです。またとない機会でした。子どもが交わす最初の制約、すなわちバプテスマの制約を守ることを子どもに期待しないとしたら、神殿の制約を交わして守ることをどのようにして期待できるでしょうか。リチャード・スコット・ショールはこう述べています。私たちがこの世に与えることのできる最大の祝福は、福音を教え、制約を守り、愛に満ちた家庭、すなわちキリスト中心の家庭を持つ力です。子どもが神殿の制約を交わして守るよう備えるために、そうした家庭を築くにはどのような方法があるでしょうか。神殿推薦状況にふさわしくなるとはどういう意味か、答えを見出します。聖霊に耳を傾けるにはどうしたらよいか、共に答えを見出す神殿のエンダーメントは啓示によって受けるため、耳を傾けるという大切な技能を身につける必要があります。まず、バプテスマや聖餐という神聖な象徴から始めて、象徴の効用から学ぶにはどうしたらよいか、共に考えます。肉体が神聖なものであるのはなぜか、肉体は見合いであるというのはなぜか、また聖文を読んで幸福の計画がどのようなものか共に見出し、聖文に書かれている天父の計画と贖いについて知れば知るほど、神殿での礼拝がさらに意義深いものとなります。先祖に関する話を共に学ぶこと、またエンダーメント、儀式、結び固め、神権、鍵など、神殿での礼拝に代わる言葉がどのような意味か共に答えを見出すこと、神殿に行くのは天の御父と制約を交わすためであり、家に帰ってきた後にも制約を守ることを教える時に、良いこと、より良いこと、最も良いことという考え方を忘れないようにしましょう。神殿について教えるのは良いことです。子どもを備えさせ、制約を交わして守るよう期待するのはより良いことです。親が自分のバプテスマと神殿の制約を守って喜んで固く守ることを模範によって示すことは最も良いことです。 救いの技の中で自分が担う非常に重要な役割に気づいているでしょうか。2、制約を守ることは真の幸福を得るために不可欠です。モンソン大官庁は教えています。末日聖徒イエスキリスト教会の会員として神聖な制約を立てなければなりません。それは幸福になるための条件です。ニーファイ第2章には簡潔に記されています。そして私たちは幸福に暮らした。ニーファイとその民は神殿を建てたばかりでした。確かに喜びに満ち溢れた制約の民でした。またアルマ書にはこう書かれています。しかし見よ、ニーファイの時代からこの方、ニーファイの民にとってモロナイの時代以上に幸せな時はかつて一度もなかった。なぜでしょうか。その前の節から彼らは主の命令を忠実に守っていたことがわかります。制約を守る民は戒めを守る民なのです。私の大好きな聖句にはこう書かれています。人々はこの言葉を聞くと手をたたいて喜び、それこそ私たちが心から望んでいることですと叫んだ。私は彼らの心からの望みが大好きです。彼らは制約を交わし守りたいと喜んで望んだのです。ある日曜日、若い姉妹が嬉しそうに言いました。今日は聖餐を取ることができるのね。私たちが聖餐に預かる特権を喜んだのは今からいつのことでしょうか。また特権を喜んでいることをどのように示しているでしょうか。それを示す方法はいつも救い主を覚え、安息日を清く保つなどの死の戒めを守ることです。また常に個人と家族の祈りを捧げ、聖文を勉強し、家庭の指を行っていつも主を覚えることです。そしてこのような大切な事柄について不注意になったり、いい加減になったりすると悔い改めてもう一度やり直します。制約を交わし喜んで制約も守るなら、御父が持っておられるすべてをいただくための神聖な救いの儀式が効力と意味のあるものになります。アイリック館長は教えの中で儀式と制約は人生における霊的に重要な節目であると述べています。末日聖徒は制約の民です。バプテスマを受けた日から人生における霊的な重要な節目を迎えるたびに、私たちは神に約束し、神を私たちと約束されます。神は正しい権能を持つしもべたちを通して与えられた約束を必ず守ってくださいます。しかし神の制約を守るかどうか、私たちの人生が厳しく試されるのです。3、制約を守ることは救い主と天の御父に対する愛を身をもって示すことです。人の心を強く動かすのは愛です。愛の原則について考えるとき、心を打たれる聖句が旧約聖書にあります。聖書に書かれたヤコブとラケルの愛の物語に感動しない人がいるでしょうか。こうしてヤコブは7年の間ラケルのために働いたが、彼女を愛したのでただ数日のように思われた。皆さん、私たちはこのような深く献身的な愛を持って制約を守っているでしょうか。救い主は御父と交わした制約を進んで守り、世の罪をあがなうために神聖な使命を果たされましたが、それはなぜでしょうか。それは天の御父への愛と私たちへの愛のためです。一人子である完全な御子が世の罪と苦悩、病、弱さ及び現世のあらゆる不正を背負うために、筆舌に尽くしがたい苦痛に耐えられるままにしておくのを御父が心よく良しとされたのはなぜでしょうか。その答えは次の聖句にあります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。私たちのためになされた贖いによって多くの祝福がもたらされたことを十分に理解していれば、主が何をお求めになろうと私たちは聖魂を込め喜んで果たそうと思うようになるに違いありません。ジョセフ・P・リーディング・スミス大官庁の言葉によると、制約を守ることは私たちの救い主、贖いのない主の人知を超えた無給の贖罪に対する崇敬の念と天の御父に対する心からの愛を示す一つの方法なのです。ホーランド長老は感動的にこう述べています。裁くの日に私たちがどのような経験をするのか私には分かりません。しかしその日、神と言葉を交わす中で、私を愛するかとキリストがペテロにお尋ねになったのと全く同じ質問を神がお聞きにならないとすれば、私はとても驚くことでしょう。今晩私たちは自分がどれほど救い主を愛しているか自己評価をしてみると良いでしょう。どれほど大きな喜びによって制約を守っているかを評価の手がかりにしてください。救い主はこう言われました。私の戒めを心に抱いてこれを守る者は私を愛する者である。私を愛する者は私の地に愛されてあろう。 私もその人を愛し、その人に私自身を表すであろう。私たちはみんな、どれほど日々の生活の中で何度も救い主にご自身を表していただく必要があることでしょう。御霊がこういうのが聞こえます。おいで、もうつながれてはいない、自由なのだよ。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てると、主は言われました。主がそう言えるのは、愛の心で聖約をお守りになったからです。では私たちもそうできるでしょうか。信仰と喜びに満ちた心で聖約を守るものになりたいという大きな望みを持って前進できますように。これは天の御父と主に対する愛を身をもって示す方法です。お二方について深い愛を持って明かしします。イエス・キリストの御名により、アーメン。